ラジオ、略してトクラジ。
特撮ラジオ、略してトクラジは、昭和から平成、令和、日本から海外まで古今東西の特撮ソングをかけまくりながら、特撮をネタにしたトークをお送りするラジオです。トクラジー、銀クジラです。
トクラジー、ルミチンです。はじめの歌は宇宙刑事ギャバン主題歌、串田明さんで宇宙刑事ギャバンです。
この曲は本日のゲストからのリクエストです。前回の予告コーナーでおかけしたウルトラマン80のバイオリン曲で素晴らしい演奏をされたこの方です。
皆様はじめまして、バイオリニストの山本紗友です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。特撮大好きということで宇宙刑事ギャバンをリクエストしていただきましたが、この曲の思い出は？
これはそれまで私怪獣系の特撮をよく見ていたんですけれども、はい、そこから特撮ヒーローの方に目覚めるきっかけとなった大好きな曲になります。
はい、ギャバンのかっこいいところってどこですか？
ギャバンはもう大場健二さんのアクションが本当に素晴らしくて、うん、もう変身前から変身しなくてもめちゃくちゃ強いっていうところですね、うん、それがやっぱりすごく好きで、
はい、
あとその第1話からものすごくほとんどのメカを全部出してきて、
はい、
全然こう出し惜しみをしない、
はい、
もうありとあらゆることを全部やってやろうっていう感じのところが本当に大好きな作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は山本紗友さんに特撮ソングのバイオリン演奏について、そして銀クジラでも大好きなあのヒーローについても聞きまくりますよ。特撮ラジオ、略してトクラジ、スタートです。特撮ラジオ、略してトクラジは市川うらら FM とラジオ川越からお送りします。
各ラジオ局のホームページやアプリレディモでも聞くことができますよ。
ハッシュタグトクラジをつけて番組を応援してください。
ヒロイン登場、ゲストは山本紗友さんです。
さあ、いろいろと伺ってきますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山本さんのプロフィールをご紹介します。
はい。山本紗友さん。バイオリニストでバイオリン教室講師。国立音楽大学卒業後は、ナレーターや役者として小劇場に参加。映像作品の音楽監修、役者の演奏指導もされています。2012年から山本紗友バイオリン教室を運営開始。2014年に活動の拠点を関東から関西へと移し、その後、縄領免許を取得。
縄領免許を取得。
バイオリン教室を構えながら、京都の山で狩猟を行い、獣の素材やスカルフィリアの店主として骨の販売も行っています。2019年より YouTube チャンネル、バイオリンさゆチャンネルを開始。大好きな特撮やアニメの曲をバイオリンで演奏して、その演奏動画のアップを続けられています。
はい。もう突っ込みどころ満載のプロフィールなんですけど、狩猟とか骨の販売っていうのも気になるんですけど、
多彩すぎる。
まずはバイオリンについて、始めるきっかけって何だったんですか？
これ始めるきっかけっていうのが、私4歳からバイオリン習っているので、
はい、
全然こう自分で意識する前に、もうすでにもう持っていたというか、
はい、
だから自分で始めたというよりは、はい、気づいたらやってたぐらいの感じですね。
すごいですね。
リコーダーよりも先にバイオリンに触れるってすごいですね。
あ、そうです。だから触れてないっていう状態があんまり想像できないみたいな感じです。
すごい。
はい。
じゃ、結構な高貴なご家庭だったと。
いやいや、そんなことはないんですけれども、でも結構なんだ、厳しい家庭ではありました。
はい。
バイオリンを習うということで、結構漫画とか特撮とかは、あんまりちっちゃい頃は見せてもらえないっていう感じでした。 はい。
じゃあそんなさゆさんがどうやって特撮とかに出会ったんですか？
出会ったきっかけは、はい、私、大泉学園っていう、東映の撮影所がある場所の近くに住んでいて、
はい、
通っていた幼稚園の隣にある公園で美少女戦士ボアトリンの撮影をしていたんですね。
はい。
で、さすがにそこの撮影を見ていたので見せてくれたっていう感じです。
この間のこれだよみたいな。
そうそうそうです。この間撮ってたのこれだよって言って、それだけは見せてもらえたっていう。はい、
そうなんですか。
そうなんです。
それで特撮にハマったんですか？
でもその時はだからそれしか見せてもらえなかったので、はい、その後は禁止されてもう一回、
はい、
でハマったのは大人になってから見た、昭和ウルトラシリーズを見て特撮にハマりました。
はい。でじゃあ昭和ウルトラシリーズは一通り見たですよね。
はい、そうですね。アニメのザ・ウルトラマンっていうやつだけ見てなくて、はい、ウルトラ Q から80までは見ています。
すごい。他にじゃあ好きな特撮のジャンルや好きなヒーローっています？
好きな特撮のジャンルはなので昭和ウルトラシリーズと、あと東宝の特撮映画ですね。ゴジラとか。
へぇ。
それ系が好き で、
はい、
で基本的に私は怪獣の方がヒーローよりも怪獣の方が好きだったんですけれども、
はい、
ギャバンがきっかけでヒーローの方にもちょっとときめきを覚えるようになったっていう感じですね。
素晴らしい流れですね。
はい、
好きな怪獣って何なんですか？例えば
好きな怪獣は本当にいっぱいいるんですけれども、例えば東宝だったらモスラとかヘドラが好きで、
はい、ヘドラ
怪獣ウルトラシリーズだったらガラモンとかシーボーズとか、あとメトロン星人とかが好きです。
へえ、でそれで、はい、特撮やアニメソングをバイオリンで演奏するようになったきっかけって何なんですか？
これは、もともとはだからクラシック音楽での教育を受けていたので、クラシックの曲を弾いていたんですけれども、
はい、
やっぱりこの好きなものができてくると、その曲を弾きたいっていう、こう気持ちになって、自主的に弾くようになったっていうのと、あと、耳コピーをするのがものすごく好きで、
うん、
その曲の構造が耳コピーするとわかるので、それで楽譜を作ったりするようになったっていうのが、きっかけかなと思います。
すごいですね。耳コピーできちゃうんですね。
あ、そうですね。耳コピーで、はい、やってます。
そんで YouTube を始められたんですけど、YouTube 始めたきっかけっていうのは何なんですか？
はい、これは、もともと関東にいて、関東にいた時はそのイベントを行ったりして、そこで演奏していたんですけれども、
はい、
関西に来るとやっぱりちょっと知り合いとかがいないのもあって、イベントするのが難しくなったので、でもやっぱりちょっとみんなに聞いてもらいたいっていうのがあって、YouTube を始めたっていう感じです。
はい。なんか YouTube 見るとですね、
はい、
二重奏の時は、山本さんがなんか分身して、二人いて、はい、同時に弾いてみたいな、素晴らしい、ね、面白い絵なんですけど、あとなんかピアノの演奏とかも入ってるんですか？伴奏はどなたか他にやられてる人がいいんですか？
あれは、完全に DTM ソフトによる打ち込みになります。
ご自身で打ち込んで？
そうですね。自分で一回楽譜ソフトで楽譜を完全に作って、そのデータを DTM ソフトに読み込んで、ピアノ伴奏を作ってるっていう感じです。
素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ早速聞きましょう。はい、バイオリン演奏の特損いきますよ。ルミチン。
はい。3曲続けて参ります。人造人間キカイダーから、ゴーゴーキカイダー。戦え人造人間キカイダー。ウルトラ Q から、ウルトラ Q テーマ1、バイオリンデュオ。バイオリン演奏は、山本さゆさんです。
略してトクラジ、
全力全開湧いてきたぜ。
ヒロイン登場、ゲストは山本さゆさんです。
さゆさんが最近ハマっていることってありますか？
ハマってることは、ずっと東映の YouTube の特撮チャンネルで、人造人間機械だをずっと見ていたんですけれども、はい、先日最終回を迎えてしまいまして、うん、今ものすごく寂しい気持ちでいっぱいに。
実は皆さん見えないんですけど、こう、リモート収録してるんですよ、さゆさんとは。実は、ジローの、コスプレしていただいてます、今。
はい。無駄に。全然映らないのに。
すごい可愛いです。
可愛い。
ありがとうございます。
はい。
はい。
あとは特撮はなんか他には見てるんですか？
あとは今は同じ、東映の特撮チャンネルで、仮面ライダーを、初代のやつをずっと見ているのと、はい、あとは、東宝の、特撮のパニック系のものを今は、ちょっと順次見ている感じになります。
はい。
はい。
山本さんの何かこう分岐点になった特撮作品ってありますか？
これは、特撮博物館っていうのを、結構前にやっていたんですけれども、はい、展示ですね。
はい、
その時に、
はい、
はい。会場で流していた、巨神兵東京に現るっていう作品があったんですけれども、はい、それの、会場内で、その、巨神兵東京に現るの、ミニチュアのビルの壊し方のムービーが見ることができたんですね。
はい。
で、それがものすごく面白くて、それがきっかけで、特撮の技術、だからミニチュア爆破とか、はい、あと操演とかですね、そういうものにものすごい惹かれるようになりました。
なるほど。お気に入りのそういうミニチュア特撮の作品って何かあります？
はい、これはすごくいっぱいあるんですけれども、はい、主なものだと、有名なラドンの岩田屋を壊すシーンと、はいはい、あと、妖精ゴラスの南極基地のシーン、
はい、
あと、はい、あと、キングコングの逆襲の、北極基地からメカニコングが上がって出てくるところと、はい、あと、ラストの東京タワーの決戦のシーンが、特に好きですね。
よく見てますね。はい、いや、でも本当ミニチュア特撮っていいですよね。
うんうん、はい、そうなんです。はい、井上聖輝さんの展示も行きまして、はい、やっぱりそういうところで知れば知るほどミニチュアの特撮の奥深さを知って、はい、本当にもうすごくいろんな人が関わって撮影しているんだなっていうことが分かって、大好きですね、はい。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
あとね、僕、銀クジラはですね、うん、ウルトラマンレオが大好きなんですよ。
はい。
で、実は山本さんとの出会いは、ツイッターのリツイートでたまたま、山本さんが演奏するウルトラマンレオの演奏動画だったんですよ。は
い、うん、ありがとうございます。
それにすごい感動して、他の動画を見まくって、はい、今日ゲストにお呼びしたいなと思ってお呼びしたんですが。
嬉しい。
はい。はい、山本さん、レオ好きですよね。
はい、はい、大好きです。はい。
で、
はい。
はい、どうぞ。
レオが、はい、YouTube に初めてアップした特撮ソングなんですけれども、YouTube を始める前のサンプルを作ってる時からずっとレオだったんですよ。
そうなんですね。
はい。なので、レオはすごい思い入れがあります。
やったやった。で、レオの好きなところはどこですか？
レオが好きなところは、他のウルトラ兄弟と違って、故郷を失ってしまったウルトラマンなんですよね。はい、で、故郷を破壊されて一人ぼっちになってきて、地球に逃げてきて、もうそれだけでもすごい大変なのに、団にしごかれまくって、はい、地球の人を守ってくれるっていうところがすごく好きです。
はい、はい、かっこいいですよね。
かっこいいですね。はい。
サユさんもバイオリンで団隊長のようにしごかれたりしたんじゃないですか？
かなりしごかれてました。なんか、ちっちゃい頃から、やっぱ3時間、1日3時間絶対弾きなさいっていうのもありましたし、
はい、
あとなんかすっごい寒い日とかに、こう家に帰ってきた時は、こう手がかじかんでるじゃないですか。で、その状態ですぐ曲を弾きなさいっていうのをやられたりしてましたね。
じゃあ、そんな。ね、はい、環境の中のレオを聞きたいんで、行きましょう、
はい。
ここは山本さんから曲紹介お願いします。
はい、はい、私、山本さゆのバイオリン二重奏で、ウルトラマンレオです。お聴きください。
撮ラジオ、略してトクラジ、
大冒険をゲームスタート。
ヒロイン登場、ゲストは山本さゆさんです。
ここで山本さゆさんからの大事なお知らせです。
はい、私山本さゆ、2023年は YouTube に今まで以上に特撮関係の曲をたくさんアップしたいと思いますので、YouTube チャンネル、バイオリンさゆチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、あと、3月4日から12日まで京都で待ち合うウィークというものがありまして、はい、その中で、三条商店街の待ち合の蔵の中で演奏会を行う予定でいます。はい。こちら、詳細は、町屋の日ウィークのホームページや私のツイッターでご覧いただければと思います。
はい。
あと、骨のスカルフィリアの方のお知らせなんですが、はい、こちらは、4月21日から、大阪の、中崎町のシャリデンさんという、お店の方で、イベント、コツコツ店というイベントがありまして、そちらにも参加する予定です。はい、こちらも良ければ私のツイッターなどで情報を見ていただけたらと思います。
はい。まあ、そこを突っ込んでいこうと思うんですけど、サイさんは、バイオリニストの他に、はい、まあ、バイオリンの教室されてるっていうのは伺ってるんですけど、その、はい、骨の販売っていうのは、はい、どんな感じでやれてるんですか？
あ、骨はですね、はい、私、主人と一緒に狩猟をしていまして、はいはい、そこでやっぱり、基本的にはお肉を食べるために狩猟をしているんですけれども、
ね、
やはり、お肉を食べると骨ができるので、その、まあ、骨を、ウェブショップと、あと、中崎町のギニョールさんっていうお店と、あと、金沢のシュレディンガーの猫さんっていうお店の方で販売させていただいております。
はい。どんな動物の骨なんですか？
はい、鹿、イノシシ、はい、あとちっちゃいのだと、タヌキ、はい、キツネ、はい、アライグマ、アナグマとかですかね。はい。
はい。はい、アライグマ、
はい、アライグマ。
あ、まあ、なんかね、野に放っちゃって、うん、ね、ペットを放っちゃって害獣になっちゃったりしてますもんね。
そうなんです。すっごい凶暴なんですよね、アライグマって。手がやっぱり器用なので、はい、すごく戦闘力の高い小動物になります。
器用な、なるほど、ね。
もうリアルモンスターハンターみたいな。
そうですね、はい。
それで罠仕掛けてとかね、ありましたもんね。
そうですね、罠を、基本的に、罠量、銃をやっていないので、罠で取っております。
は
い、
うわ、なんかもうその話だけで終わっちゃいそうですね、この場合は。さて、ちょっと、YouTube やられてて、はい、なんかご苦労されてることありますか？
YouTube はやっぱり撮影が普通の自宅で行っているので、はい、夜あんまり遅くまで、ライブとかの、ライブの時とかは演奏できなかったりとかで、はい、自作の一応防音パネルで窓を塞いだりとか、あと、うん、したりしてます。あと、やっぱり自宅なので、録音中に宅急便が来ちゃったりとか、
あるある
ですね、そういうことは、ちょいちょいありますね。うん、
はい。あと、その、うん、リクエストっていうのは、まあ、ライブではされたりするんですけど、
はい。はい、
ちょっと僕からしていいですか？一曲。
まあ、大丈夫ですよ。
今度して、ね、機会があったらかけてほしいのは、弾いてほしいのは、ウルトラマンレオの挿入歌の、星空のバラードっていう曲があるんですけど。
はい、これは歌詞がすごくいい曲ですよね。
あれをバイオリンで聴きたいなと。
いいですね。メロディアスで、すごく弾いてみたいです。
は
い、
ルミチなんかある？
私はでも最近のやつも聞いてみたいなって思います。最近、最新曲とか、それこそドンブラザーズなんて全然バイオリンって関係なさそうな、ロックな感じだけど、
はい、
それをサユサーアレンジされたらどうなるのかなとかも気になっちゃいます。
あ、いいですね。
ああ、ドンブラザーズの曲、はい、トクラジさんで聞きました。
ありがとうございます。じゃあ次の曲いきたいと思うんですけど、ね、この宇宙大戦争マーチ。
はいはい。
すごいですよね。これは、どんな思い出が？
これは、これは東方の特撮の定番曲と言ってもいいと思うんですけれども、はいはい、シンゴジラでも無人在来線爆弾のヤシオリ作戦の時にかかっていた曲になります。
はい、
宇宙大戦争マーチ、土屋義雄さんっていう俳優さんがすごく好きなんですが、はいはい、彼が、こう、最後自分を犠牲にして戦ってるシーンでかかっていたので、すごく大好きな曲になります。
はい。ではお聴きください。ルミチン。
はい。映画宇宙大戦争からバイオリン演奏
山本さゆさんで宇宙大戦争マーチ。
トクラジはリスナーの皆様からのお便りをお待ちしてます。
特撮ソングのリクエスト、特撮への熱い思いなど何でも OK ですよ。
ツイッターのダイレクトメールまたは専用のお便りフォームから送ってくださいね。今日の終わりの歌は山本さゆさんの演奏で、妖精ゴラスの劇中歌、オイラ宇宙のパイロットです。
渋いですね、山本さん。この特装は
これはあの映画妖精ゴラスですね。あの隕石妖精ゴラスに対して地球の方をジェット噴射して移動させるっていう、その力技ストーリーがすごく大好きな映画です。
すごいですね、隕石避けるために地球自体を動かしちゃうっていう大丈夫かっていうところ
ですけど、隕石を壊すんじゃないんだなっていうのが
特撮ラジオ略してトクラジ第166回、演奏動画のラストで画面に向かって手を振ってるのが可愛いぞ、山本さゆさん登場はいかがでしたか。
さゆさんのバイオリンの可憐さと獣と戦う勇猛さすごくギャップがあって素敵な方だなと思いました。
はい、それでは山本さん、リスナーへのメッセージお願いします。
はい、これからも一特撮ファンとして大好きな気持ちを大切に演奏していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん YouTube 見てくださいね。
はい、
はい、本日のゲストは山本さゆさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の放送お楽しみに。お相手はギンクジラ、
ルミチン、
山本さゆ
でした。
バッハ
ハ、
うらら
コロナに負けるな。